今日はガラテヤ人への手紙の第2章15節から21節です。このところでは信じて義と認められることが語られています。15節に、私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありませんということをパウロは語りました。生まれながらのユダヤ人、そして異邦人のような罪人ではないということはどういうことなのか。それは生まれた時から自分たちの生活の中に律法があったということです。しかしこの罪人というのは何かっていうと、悪いことをするという意味ではないわけです。実はこれはこの脱線してしまう、的外れだという意味になるわけです。決して悪を行うっていうことではありません。異邦人はもともと神様から外れてしまっていた。ですから神様のことがわからない。ところがユダヤ人はもう生まれた時からこの神様の命令があったわけです。神を敬う、そしてまた人を愛する、そういうことがもう小さい時から教えられてきた。しかしその律法をじゃあユダヤ人は全部守っていたんだろうか。嘘をついてはいけないとか、そういうことは多分もう子供の時から完全にはできている人は一人もいないわけです。もし律法に照らし合わせるならば、もう100律法があるとするならば、100全部行わなければそれは正しいとは言えなくなってしまうということです。ですから私たちは確かに自分が真面目で正しく生きる必要がある。それはクリスチャンになっても同じことなんですけれども、しかし私たちが救われたのは行いによるのか。そうではないわけです。16節に、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められる。それがもうキリスト教の信仰であるということです。ですから私たちは行いによって神様に認められるのではなくて、イエス・キリストを信じる。別の言葉で言うならば、全くキリストに委ねていく。キリストに明け渡す。それが信仰だということです。もう行いによらない。もう 100% イエス様にもうよろしくお願いします。委ねていく。それがキリストを信じるということであり、それによって私たちは正しいとされるわけです。キリストによってこの信仰が義とされる。ところが問題は16節の終わりに出てくるこの肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないというこの肉なるものです。私たちはイエス・キリストを信じた。じゃあそれによって私たちは 100% 完全な人間になったのか。なってはいないということです。現実に私たちは失敗をする、またあるいは罪を犯すということが実際にあるわけです。そしてそのことが17節を見ると、もし私たちがキリストにあって義と認められようとすることで、とこのすることというのが非常に癖物になってくるわけです。自分はイエス様を信じた、罪が許された、じゃあ自分は聖書を読んでお祈りをしないといけない、礼拝にも行かないといけない。もちろんそれはそのようにすべきであるんですけれども、それが逆に律法になってきてしまう。それが実は肉なるものというこの現実のクリスチャンの姿があるということです。ですから私たちは信じて罪が許された。天国に入ることはできます。しかしそれによって私たちが完全に 神様の御心を行えるものになったのかっていうと、実はまだ肉なるもの、その肉が自分の心の中に生きている。その肉の正体は何かっていうと、自分の欲です。あれがしたい、これがしたい、そう思うことは別に悪いことではないわけです。しかしアダムとエヴァの過ちは何であったのか。もう自分たちが神のように立派になりたい、それが癖物であったということです。もし彼らが神様に 100% 委ねているならば、彼らの心も一切神様に明け渡して、もう全ては神様の恵みによって生かされている、その信仰があるならば、悪魔が来て誘惑しようとしても決してそれに乗せられることはなかった。でも彼らは 100% 神様に委ねているという存在ではなかったわけです。自分でしたい、あれがやりたい、これがやりたい、それがもう中央の園の木を取って食べたら神のようになれる、サタンにつけ込まれて彼らは失敗していったということであるわけです。ですからアダム・エヴァの心の中に 100% 神様に信頼し委ねて、悪魔のスケール付きを彼らは持たなかったら、あのような失敗はなかったのではないだろうか。そして私たちの問題は何かっていうと、この肉なるものであるっていうことを私たちは認めなければならないわけです。17節にあったところに、この義と認められようとするということを私たちは多分求めていると思います。自分の力で一生懸命良いクリスチャンにならないといけない、立派に自分はしないといけない。そうするならば私たち自身も罪人であることになる。自分の心の中に新しい律法が出てきて、そして自分はこれをしないと認められないんだ、一生懸命やる、そういうふうに陥ってしまう。それが私たちの弱さであると思います。じゃあキリストは罪に使えるものなのですか。そういうもう行いをやったら私は認めてあげる、キリストはそうだったのか。いや、断じてそうではないということです。ですから完全に私たちが救われるのは何かっていうと、イエス・キリストを全く 100% 信じて 100% 委ねていく、そのことであるわけです。ですから18節のところに、もし自分が打ち壊したものを再び建てるなら、何を打ち壊したのか。それは律法主義を打ち壊す。ただもう神様の 100% 憐れみ、恵みによって私はイエス様の十字架によって罪が許された、それを信じる、委ねるということです。しかしもし新たに自分はクリスチャンとしてこう真面目に生きていかないといけない、このことをしないといけない、これもやらないといけない、そうでないと認められないというのは、まさに打ち壊したものを再び立てていく、新しい律法主義に生きていく、それはもう全く自分が違反者であると証明することになる。ですから私たちは律法主義のクリスチャンになるのではなくて、まさにイエス・キリストの十字架によってもう全く許された、もう許された罪人である、そのことを認めて主に従っていくということになるわけです。そしてそのことに対しては、実は私たちはこの肉なるものの解決を与えていただかなければならない。そのことはまた19節以下に出てくる重要なことがあるわけです。19節に、しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました、私はキリストともに十字架につけられました、 ここにパウロのその一切をキリストに委ねる、そのことのためにキリストと共に十字架につけられるということをパウロは語っているわけです。私たちは再び律法に生きるものではなくて 100% このキリストの恵みによって生かされる、そしてその奥義が十字架にある、そのことを私たちは意識をしなければなりませんし、イエス様は私についてきたいと思うなら自分の十字架を取って追って私に従ってきなさい、その十字架を追うということがこの次の重要なところになります。私たちは明確にこのキリストと共に十字架につけられることが何であるのかということを信仰を持って受け止めるものとさせていただきたいと思います。